今回の一般質問においてはですね、財政運営についてと、あとは、新型コロナ、感染症予防のワクチン接種についてというところが、いくつか質問で出ているようですが、やはり、市民としては、市民の疑問というところでは、この2点が今回大きなところではないかなと思っております。私もですね、新型コロナワクチンの接種と、そして、プレミアム商品券についてということで2点の質問をさせていただきたいと思います。ですね、今子どもたちのことをですね、私も子どもがいるので、そういう点で、公立高校の入試もですね、3月9日10日と行われて、で長崎県内の、入試の志願倍率も、出ておりましたが、今年度からですね、前期入試と後期入試ということで2つに分かれて新しい入試の仕組みになっております。これは長崎県独自の仕組みということで、非常に興味深い数字も出ております。近年ですね、壱岐市の、中学校卒業後の進路ということで、壱岐から出ると、いわゆるもう高校から島の外に出てしまう状況も増えている状況です。今回の一般質問とは特に関係ありませんが、このシーズン、特にそういう数値がですね、年々、変わっていると、高校から行き、以外のところに行くような状況も続いておりますので、今後はそういうところにですね、行き市がどのように対応できるかということもしっかり考えていかなければいけないなと思っております。すみません、冒頭にちょっと一般質問とは関係ないですが、そういうことも起こっているということをお知らせいたします。それではちょっと、今回ですね、また、私の18番になっておりますが、パネルを使いまして、昨日夜な夜な、紙芝居のように作ってきましたが、今回の1点目のですね、新型コロナ感染症予防ワクチン接種についてというところですね、こういうボードを使うとですね、特に市民、高齢者の方々もですね、どのように、このワクチン接種が進んでいくのかなというところが、非常に、知りたいところであって分かりにくくて、で、言葉だけだとどうしても、聞き逃すことがあるということなので、このように、作ってきました。頑張ってうまく、このパネルとですね、質問が合えばいいと思っておりますが、答弁の方をよろしくお願いします。まず1点目の新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種についてということで、今回、この質問したのが2月の25日締め切りでしたので、その時点での、政府の答弁等を、書いております。新型コロナウイルス、感染症予防ワクチン接種は政府が現在、これも2月25日現在のことですが、約4万人の医療従事者への先行接種を進め、3月初めに他の医療従事者、500万人程度をの、向け、ワクチンを全国に順次配布して接種を開始すると。4月12日から、65歳以上の高齢者約、3600万人のへの対象を広げるということです。このことにおいて、壱岐市においてもワクチン接種の準備が進んでいることと思われます。ワクチン接種を希望する壱岐市民が安心してできるだけ速やかにワクチン接種ができるように情報等の発信を行うべきだと思います。この度は、情報発信も兼ねてで、素朴な質問をいくつか投げかけていきたいと思っておりますが、このワクチン接種に関しましては、同僚議員も、他2名ですね、土屋議員と清水議員が質問をするということです。答弁はですね、同じ内容があるかもしれませんが、それは市民にとっても分かりやすくなる一つだと思っておりますので、同じ答弁が繰り返される場合があるかもしれませんが、しっかり、そこをまた、再質問を通して、聞いていきたいと思います。 まず私の質問としては、ワクチン接種については1、ワクチンの接種対象はということです。2番目に、ワクチン接種に対象に制限はあるのか、まあ、これは子どもとか妊婦とか、高齢者などということです。3番目に、ワクチンの接種費用はということです。4番目に、ワクチンの効果は。5番目に、ワクチンの接種スケジュール、計画はどのようなものかということと、6番目に、ワクチン接種方法、場所、回数についてということです。7番目に、ワクチン接種の接種義務についてです。8番目に、65歳以上の高齢者へのお知らせ方法や、ワクチン接種の意思確認方法というのはどういうふうになっているのかということです。で、9番目に、まあ、移動困難な、高齢者へのワクチン接種はどのように行うのかということと、10番目に、認知症の方のワクチン接種の意思確認や、接種方法はという、10点を、まずお聞きしたいと思いますので、答弁をお願いいたします。
はい、赤木武沢議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、保健環境部長。
15番赤木議員のご質問にお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症予防の大きな柱となるワクチン接種につきましては、ワクチンが確保され次第速やかに接種を行うことができるよう、昨年末から本市でも壱岐医師会様の補助券を仰ぎながら、2月15日に保健環境部内にワクチン接種推進チームを設置し、10名の職員で、準備を進めているところでございます。まず丸1の接種対象につきましては、最初に接種が始まるファイザー社のワクチンは、本市に有所を有する16歳以上で接種を希望する方となっております。次に2つ目の子ども、妊婦、高齢者などへのワクチン接種の制限でございますが、まず子どもにつきましては、先ほど申し上げましたように16歳以上となっております。また妊娠中、輸入中の方、基礎疾患のある方におかれましても、ワクチン接種を受けることが可能ですが、接種によるメリットやデメリット、副反応など、主治医やかかりつけの先生方に十分ご相談いただくことをお勧めいたします。次に、3項目目のワクチン接種の費用でございますが、これにつきましては国が全額負担をし、本人の負担はありません。4つ目のワクチン接種の効果につきましては、接種を受けられた方は接種を受けていない方と比較し、新型コロナウイルス感染症の発症が少ないことは、これまでの意見などから明らかになっておるところでございます。一方、接種が始まってからまだ時間的に経過をしていないことから、効果の持続性につきましてはまだ明らかになっていないところでございます。今後、方法が明らかになるのを待つ必要がありますが、ワクチン接種が人口の一定数が免疫抗体を持つと感染しにくくなる集団免疫につながっていくものと期待をされておるところでございます。次に5つ目の ワクチン接種のスケジュールにつきましては、優先接種である医療従事者の接種が長崎県では2月22日から開始され、壱岐市でも3月中頃には感染症の受け入れを行う一部の医療機関で接種が始まる予定となっております。その後4月以降に65歳以上の高齢者への接種を開始する予定で準備を進めているところでございますが、ワクチンの配分につきましては未だ未確定なところがあることから、今後の廃止の時期などにつきましては流動的であることをご理解願います。次に6つ目のワクチン接種の方法、場所、回数につきましては、ファイザー社のワクチンは、0.3 ミリリットルを20日の間隔を置いて2回筋肉注射を行います。また場所につきましては、壱岐医師会様のご理解とご支援をいただき、かかりつけの医療機関で実施を行います個別接種と、土曜日日曜日に公共の施設で行う集団接種、さらには高齢者の入所施設などで行う分解接種を並行しながら行う予定であります。次に7項目目のワクチン接種の義務につきましては、先ほども申し上げましたように16歳以上の市民で、あくまでも接種を希望される方となっておるところでございます。8項目目の65歳以上の高齢者へのお知らせや、ワクチン接種の医師の確認方法につきましては、まず新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせは、接種券と予診票と合わせて個別にお送りをいたします。接種の際には必ず接種券と予診票をご持参いただく必要があります。またご本人の意思確認につきましては、接種を行う会場で予診の中で確認をさせていただくこととなります。次に9つ目の移動困難な高齢者へのワクチン接種につきましては、現在ワクチン接種推進チームにおきまして支援策を検討を行っているところでございます。支援内容が決まりましたら、お知らせや広報媒体を使って周知を行ってまいりたいと考えております。最後に10項目目の認知症の方へのワクチン接種の意思確認や接種方法につきましては、認知症で意思確認の困難な方につきましても、インフルエンザ予防接種などで行っております家族や身元引き受け人の方への確認、施設の嘱託医やスタッフなどのご協力を得まして意思確認を行い、接種につきましてご同意を確認できた場合に接種を行うこととなります。以上でございます。
はい、
はい、赤木議員、
はい、ありがとうございました。まず、まあ、この予防接種というところですね、まあ、なぜ予防接種をするのかというところ、まあ、私なりに調べたところ、まあ、一般に感染症にかかると原因となる病原体、ウイルスや細菌などですが、 それに対する免疫、抵抗力ができますと。免疫ができることで、その感染症に再びかかりにくくなったり、かかっても症状が軽くなったりするようになりますと。予防接種とは、このような体の仕組みを使って病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするためにワクチンを接種することと言います、ことを言いますということで、予防接種の意味というのはそういうところにあるというところを、まず持って、私の方からのお知らせというか皆さんに理解していただきたいなと、市民の皆さんにですね、思います。いくつか質問して、答えが出たところをですね、ちょっと私なりに作ってきましたが、はい、まず接種対象ですね、接種する日に16歳以上の人が対象になるというところで、ワクチンの接種を、できる順番としては医療従事者等がまず最初だということで、域においては3月中旬ぐらいからを予定をしているというところでしたね、はい、で2番目に高齢者ということで、この高齢者というのは令和3年度中に65歳に達する、方ですね。昭和32年4月以前に生まれた方を対象とするそうですが、こちらに関しては、4月以降というところのお答えが、来ました。ワクチンがどのように、送られてくるかというところだと思いますが、この件に関しましても、いわゆる、随時ですね、確実お知らせですね、告知をしっかりしていただきたいなというところをお願いしたいと思います。3番目に、高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方、そして4番目にそれ以外の方ということで、順番にですね、ワクチン接種が行われていくわけですが、今回ですね、市長の施政方針の等にありましたが、個別と、集団とそれぞれ接種を行うということで、今の、答弁の中では、かかりつけで、接種ができる、かかりつけ医のところで接種ができるよということと、あと土日は公共の施設を使って、接種をもできるというところでした。で、高齢者に関しましても巡回で、接種をしてもらえるように対応していくと、認知症の方に関しても、そのような対応をするということでお答えをいただきましたが、やはりですね、まだまだ分かりにくいところが、いくつかあると思うんですが、ちょっと私の方でまた、ワクチン接種の流れをですね、ちょっと分かりやすく書いてきました。で、まず接種券がですね、送られてくるというところですよね。接種券が送られてくると。で、接種券どんなものかなと思ったら、ちょっと NHK のなんかありました。こういうふうな、件だそうです。ちょっと画面上では分かりにくいと思うんですが、実物はシール形式の予定ですということですので、こういうのが、郵送で、送られてくるそうです、はい。で、いわゆるこれが接種券ですね。そして今、予診票というか予診票っていうんですかね、も送られてくるということですかね。この接種券と予診票というのを持って一番ですね、受け取ると、壱岐市から一番最初送られてくるわけですね。で、その後2番目に、私の調べたところでは電話などで予約というところになっていますが、すいません、ちょっとこの場で、部長その通りでよろしいですかね。すいません。
はい、保健管理部長。
はい、赤井議員さんのご質問にお答えをいたします。まず予約は間違いございません。それで個別接種につきましては、それぞれの、医療機関、そして、集団につきましては、壱岐市の健康増進課またはホールセンターを設置するようにいたしておりますので、そちらの方でも予約を受け付けることとなります。
はい、以上。はい、分かりました。コールセンターですね、土日にどのように対応されるのかなというところは、そういうところで対応されるというところですね。で、一番が接種券が送られてきたのと、予診票というのを持って、で、2番目に電話を予約とするということで、こちらもしっかり、 どこに電話するか等をお知らせしたい、いただきたいと思いますが、その後3番目にいわゆる接種会場ですね。これはかかりつけのお医者さんだったり、土日はまた指定された場所に行くと、そういうところになるということですね。で、行って4番目に、その場で問診を受けて、医師による予診ですね。この時に、まあ、再度希望されるかどうか聞くわけですね。接種しますかしませんかっていうのを聞くということですね。で、じゃあお願いしますということで、ワクチンを接種していくというところでしたね。はい。で、その接種の頻度も20日間置いて2回接種するというところの答弁いただきました。はい。で、まあ、今のところしっかり皆さん、市民も確認していきながら、で、最後にですね、その経過観察というところも、まあ、私が調べたところ、このように、まあ、15分以上、まあ、その場に、待機とすると。で、まあ、待機できない方とか、まあ、そういうふうにも書いてありましたが、すぐに医師と連絡が取れるようにしてくださいっていうのも、書いてありました。ちょっと後で部長、もう一回ここを確認したいと思いますが、で、入浴等については、まあ、差し支えがないが、接種部位ですね、まあ、注射を刺したところを擦るようなことはやめましょうというのも書いてありました。接種当日は激しい運動を避けましょうということも書いてありました。まあ、これが5番目の経過観察というところですが、部長、この点についてちょっと間違いがないかだけ答弁をお願いいたします。
はい、保健環境部長。
はい、赤木議員さんのご質問にお答えをいたします。まず副反応につきましては、接種会場、まあ、医療機関並びに公共施設等において15分から30分程度接種後、まあ、お休みいただくということになります。で、そこで、医師がおりますので、医師の方で状態を確認した上で帰宅をしていただくということになります。で、万が一重篤な症状等が出た場合につきましては、その場で処置をできるものは処置をいたしますけれども、重篤な症状になれば救急搬送をすることとなっております。以上でございます。
はい、
会員、
はい、はい、はい、ありがとうございました。まあ、副反応についてはですね、まあ、メディア等でもさまざまな取り上げ方がされて、市民の中に、まあ、不安になってある方もおられると思いますが、まあ、この点に関しては、まあ、かかりつけのお医者さんとか、まあ、あとは市からの広報としっかりしていただいて、まあ、市民の不安を取り除いていただきたいなと思っております。で、まあ、以上の点をしっかり確認させていただきました。で、ちょっといくつか再質問させていただきたいと思いますが、今回ですね、まあ、ワクチン接種、私の方も今これ自体も告知とか、まあ、お知らせに当たるんですが、今後ですよ、私の方の考えとしては、まあ、ケーブルテレビ等を使ってですね、しっかり、まあ、告知をしていただきたいなというところがあります。私の母親も含めてですね、ケーブルテレビ非常に毎日、見ております。今日も見てるんじゃないかなと思うんですが、非常に高齢者というかね、見られる方も多くて、非常にケーブルテレビの有効性というのはあると思うんですが、まあ、今回のこのワクチン接種等についての、まあ、ケーブルテレビを生かしての告知等の計画があるかということをまずお聞きしたいと思いますが、答弁をお願いします。
はい、保健環境部長。はい、
市民の皆様への周知につきましては、先ほど申し上げましたように個別通知のほか、司法、そして告知放送、ケーブルテレビをなどあらゆるメディアを使って、広報を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
はい、赤議員。
はい、議長。はい、 はい、ケーブルテレビ等で、まあ、司法とですね、告知放送ということで、まあ、市民の皆さんですね、まあ、に分かりやすく、告知する方法をしっかり、まあ、模索していただいて、今おっしゃった通りに、実行していただきたいなと思っております。もう一個ですね、ワクチン接種について、まあ、今回無料ということでしたが、まあ、調べてみますとですね、ちょっとこれ、はい、これ厚生労働省の方がですね、まあ、新型コロナワクチンに接種に関するワクチン接種に関する注意喚起というところで、まあ、行政機関等を語ったなりすましにご注意ということで、やはり、まあ、詐欺行為がですね、まあ、行われる可能性があるんじゃないかということで注意喚起をされている部分をちょっと、お知らせしたいと思います。まあ、今回ワクチン接種はもう無料ということですので、皆さんしっかりそこをしっかり分かっておいてくださいね。で、皆さんというか、まあ、部長の方々ではないんですが、市民の皆さんですが、まあ、これによってですね、電話メール等でですね、個人情報を求めることも全くないということで、まあ、ですね、これ消費者センターへ送れられた事例ということで書いてあります。これちょっと読まさせていただくと、高齢者宅にワクチン、コロナワクチンが無料で受けられますと個人情報を聞き出す不審な電話がかかってきたという事例があるそうです。壱岐市においてもですね、まあ、過去もそうですけど、まあ、我が家にもですね、たまに、かかってきたりするんですが、まあ、詐欺と、まあ、思われるような、まあ、個人情報を、聞いてきたり、そういうような電話があったりします。まあ、今回ですね、こういう、まあ、国がいろんな政策を打ち出すたびにですね、まあ、こういう悪いことを考える、人がやっぱ出てくるということで、今回も新型コロナワクチン接種に関する、のに便乗したですね、まあ、詐欺まがいな、行為をする、まあ、電話だったり、そういうのが、ある可能性があるというところが、厚生労働省の方で事例として出ておりますが、まあ、ちょっと部長一点、こういう行為が、まあ、今、壱岐市の中でその事例として何か、報告があったりしたかどうかだけお願いしたいと思います。
はい、保健環境部長。
はい、便乗詐欺の報告につきましては、今のところ報告等は上がってないような状況でございます。今後も引き続き情報収集を図りながら、注意喚起を行ってまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。
赤木議員。
はい、はい、ありがとうございます。なかなかですね、まあ、コロナワクチン、まあ、予防接種のことをしっかり、告知しながらも、そしてさまざまな対応をですね、まあ、職員10名の方々にもですね、まあ、本当日々大変な思いしながら、いろんな計画を練っていただきながら、そしてこの、まあ、また詐欺をのことについてもですね、注意をしなければいけないという、もう本当大変だと思うんですが、まあ、日本の国民、そして壱岐市民がですね、一日でも安心して生活できるようにですね、新型コロナワクチンの接種をスムーズに進めていただいて、一日でも安心して過ごせる日になるように、保健環境部の皆さんにはしっかり、お願いしたいところでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。市民の皆さんもですね、この後、清水議員、土屋議員の順番だったと思うんですが、またコロナウイルスの、ワクチン接種については、質問がありますので、そこをしっかり聞いていただいて、ご自分がどのように、ワクチン接種をすればいいのかということを、確認していただきたいなと思います。私の新型コロナワクチン接種に関する質問は以上で終わります。はい、続きまして、2番目に、今回、壱岐市がですね、まあ、緊急経済対策として、壱岐市プレミアム、付き商品券の発行を行いました。 そのことについて質問をしていきたいと思います。ですね、壱岐市プレミアム付き商品券ということで、ちょっと書いてる文章とは違う文章をちょっと、読んでいきたいと思いますが、まあ、壱岐市の経済はすごく、まあ、新型コロナウイルスの関係で大変なことになっていると、理由はまさしくその新型コロナウイルス感染症のことで、ということです、まあ、分析してみるとコロナへの感染警戒で人々の外出が減っているというところです。自粛を促されている、外出が減れば当然買い物の機会も減るというところです。またコロナへの不安感が増せばお金を使おうとする気持ちよりも万が一のために貯めておこうという気持ちが強くなって財布の紐が固くなると。このように外出しない、不安で財布の紐が固くなる、財布の中身も減っていることなどから、壱岐市のお店や飲食店でお金を使うことがめっきりと減ってしまっているような気がします。それ自体がですね、店の経営を行き詰まらせて、壱岐市や、まあ、日本の景気をですね、悪化させている大きな要因になっていると思われます。こうした状況を受けて、壱岐市では、今回プレミアム付き商品券を発行されたということですが、まあ、市民の皆さんも分かっていると思いますが、これも単純に1万円を払えば1万円以上の買い物ができるというお得、プレミアム感がある商品券ですということですね。お得感を持たせることで多くの人に使ってもらえるようになっているというわけですが、また使用制限も設けており、それによってコロナで急激に落ちてしまった店の売り上げを早めに回復させるのが狙いということですね。また一つの所得が減ってしまった個人の、消費者の方ですね、の生活支援と所得補填の目的もあるのではないかなと思います。プレミアム分の所得が補填されることで消費が戻ることも狙っているということで、さてプレミアム商品券というのはですね、発行することによって経済波及効果というものが期待できるわけですが、今回そのプレミアム商品券を発行したことによって経済波及効果というのがですね、プレミアム商品券分以上の効果があるため冷え込んだ経済の対策になるという本当に大きな目的があるんですが、このプレミアム商品券によってのそれは経済波及効果というのをどのように、まあ、調べていくのかというのが今回の、まあ質問の主な目的であります。ですね、経済波及効果というのを調べるためには今回プレミアム商品券を購入された方への、アンケートまたは購入していない方への、アンケート等も、調べた方がいいのではないかなというのが私の今回の、本当の、まあ、質問の意味なんですが、今回プレミアム商品券ですね、すみません、生き生き商品券、生き産品応援ということで今回オレンジの、商品券になっております。各、まあ、この商品券を使えるお店をですね、回るとですね、まあ、私も注意というか、こういうオレンジの商品券ですよっていうお話をしようとしてるお店としようとしたお店からお店逆にですね、違う商品券を持ってこられたお客様もおられましたっていうお話も聞きました。まあ、そういうことで今回こういうこのオレンジの商品券ですよということで、見ていただきたいのでこの、まあ、紙を印刷したわけなんですが、今回ですねプレミアム商品券この、まあ生き生き商品券ですね、生き産品を応援するという商品券ですが、2万セット、出されましたが、ちょっと過去の、商品券ですね、どれぐらいだ発行されたかっていうのをちょっとここに、ちょっと上の数字は見にくいんですが、第1弾が5000セット、 まあ、これ飲食店中心でしたね。はい、で第2弾が、4万5000セット、第3弾が2万セットということで、ちょっと詳細はここではまあまあ、あれですが、販売総セット数は7万セットで、販売総額が4億9500万というところで、もうまあ一番最初のやつが去年の6月だったと思いますが、もうすぐ1年近くなりますが、もう、7万セット4億9500万ですね。これまあ、考え方はいろいろなんですが、私のイメージだと、域にある現金4億9500万が、商品券に変わったということで、現金自体が本当に島の中で、まずそのプレミアム商品券を購入するために動いたというところですね。すごい金額だなと思っておりますが、まあ、このプレミアム商品券ですね、まあ先ほど、まあ、一山茂議員とも話してたんですが、プレミアム率ですね、一番最初の第1弾が 60% で、第2弾が 40%、第3弾も 40% と、かなり高いプレミアム率になっております。プレミアム率をですね、上げて少ない枚数を発行するのか、プレミアム率を下げて多くの枚数を発行するのかという点がですね、非常にプレミアム商品券を発行する意味において時において非常に意味があるというようなお話も、今回見つけましたが、まあ、今回この設定は、まあ、60%、40%、40% でしたが、まあ、今後ですね、まあ、壱岐市の中で、まあ、どのように発行するとか、そういう発行しなさいとかいう、今回私はそういう質問はしませんが、まあ今後ですね、後の質問にもありますが、他の、まあ、団体でですね、まあ、商品券を発行する予定があるのであれば、そういうところをしっかりですね、見極めて発行された方がいいのではないかなと思っております。その発行する、まあ、予定、この後質問にしますが、私の方にちょっと聞いたことがあるのは、まあ、商工会でですね、商工会に加入しているお店対応の商品券を発行しようかなと、いうようなお話も、耳に挟んだので、今回、まあ、3点ほど、質問をしたいと思います。まず1点目ですね。今回の壱岐市のプレミアム付き商品券について、まあ、消費者アンケート等を行いと書いてありますが、まあ購入された方、まあ、購入してない方もぜひしていただきたいなということを思います。プレミアム付き商品券が壱岐市の経済においてどのような経済波及効果があったか実証してはどうかということで、アンケート項目をですね、やっぱ細かに設けて、まあ、購入された年代だったり、どういうために購入したいのかとか、そういうのをしっかりこう、調べてはどうかというところを質問したいと思います。なぜかというとですね、まあ、今回の、2日間で、売り切れたというところですね。で前回、まあ、第1弾は1週間ですね、5000セット1週間でした。第2弾は4万5000セットでしたが、約2週間で、売れたと。で今回2万セットが2日間で売れたというところで、まあ、買えなかったよっていう声ですね、いい意味で捉えました。欲しかったけど買えなかったという声だと思います。今回の、まあ、経済対策は、まあ、主に、まあまあ、商店とか、まあ、ちょっとそれはいいとして、買えなかった声ということをいいふうに捉えるとですね、まあ、どうやったら皆さんがより多く買えれるのかなということも考えました。先ほどの話だと、プレミアム率を下げて、で、多くの方に買ってもらうということで、枚数を多く発行するというのも一つの手だと思うんですが、まあ、買える日にちですね、曜日とかですね、平日に限らず土日でも買えるとか、まあ、他市においては、まあ、郵送して、その、まあ、郵送で応募券をしてとか、そういうお話もありましたが、まあ、そういう、その、多くの方に買ってもらえる方法を模索する意味でも、こういうアンケート調査をしてはどうかというふうなところが思いついたので、今回質問させていただきました。で、2番目にですね、今後ですね、各種団体、まあ、私の耳に入っているのは商工会、が商工会の加盟店に使える商品券を発行したいというようなお話をちょっと聞いたんですが、その場合にですね、まあそのアンケート調査ですね、市が中心となってアンケート調査を行ったそのデータをですね、商工会と共有したりとか、例えばまあ例えばですけど、 農協さんがなんかお肉券とかお野菜券を発行するときにそういう、データとして提供するとか、漁協さんがお魚券を出したいんだけどっていうときにそういう情報を提供するとか、そういう情報共有を行ってはどうかということも、2番目にちょっと質問したいと思います。で、3番目にはですね、まあ、今回プレミアム商品券発行してですね、まあ換金手数料かからないということで、以前も山内議員の方で質問があったと思うんですが、商品券、商工会が発券している商品券において換金手数料の部分をですね、まあ、2% だったと思うんですが、壱岐市の方が、見るというような、こともされましたが、今後またですね、その、まあ、このコロナ禍における経済対策としての商品券を発券される団体がおられたときに、その手数料、換金手数料の部分をですね、壱岐市の方で、見るというようなことはできないのかと、こういう3点ですね。特に換金手数料に関しましては、なかなかその部分をが、実は、まあ、消費者には関係ない部分なんですが、まあ、私も含めて商売する方としては、その換金手数料があることによって、手数料が惜しいというよりは、その手数料の発生によって、まあ、その換金がスムーズにいかないというか、作業の問題ではなくて金額の問題でというのが、商売をするとか、そういう方にちょっと、まあ、いろんな影響があるので、今回、その点がどうにかならないのかなというところを、思いましたので質問させていただきます。以上3点をお願いしたいと思います。
はい、本田企画振興部長。
赤木議員のプレミアム商品券につきまして3点のご質問にお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症による本市の経済への影響は甚大でございます。市内における消費喚起対策として最も即効性のあるプレミアム付き商品券を3回にわたりまして発行いたしました。第1弾は飲食向け、第2弾は飲食向けと共通セット、第3弾は壱岐産品応援と銘を打ち、感染拡大の状況や影響を考慮したタイムリーな緊急経済対策として取り組んでまいりました。経済の波及効果としてのプレミアム付き商品券の使途についてでございますが、壱岐市商工会が集計した資料をもとに壱岐市で分析を行いました。その結果でございますが、第1回第2回の商品券の用途でございますが、飲食利用が全体の 36.3%、市内市外事業者が経営する大型小売店での利用が 34.3%、 その他の小売が 14.1%、 ドラッグストアが 8.1% でございました。当時は休業等を余儀なくされた飲食店支援が喫緊の課題であったため、市内飲食店での利用が最も多い結果であったのは商品券発行の意図するものであり、市内皆様に大きくご協力いただいた結果であると考えております。また第2回の商品券は事業者支援と合わせて消費者支援の観点からさまざまな用途で使えるよう広げておりましたので、ドラッグストア等の使用が増えたものと考えております。商品券を企画立案する上で最も大事なことは、その時にどこに焦点を当てるか、どの分野で最も経済効果を生む結果を導き出すかと考えることで導き出すかを考えることでございます。第1回は休業等を余儀なくされた飲食店支援で、第2回は飲食店支援に加え長引くコロナの影響を鑑み消費者支援を焦点といたしました。第3回は第1回第2回商品券の分析結果を踏まえ、壱岐市の中で経済を循環させることを目的として地産地消に焦点を当てました。これまでは発行元である商工会からのデータをもとに経済波及効果を図るための用途の分析は行いましたが、使用者側の視点に立ったアンケートは行っておりません。 時期を見て発行元である商工会と連携して、例えばこれまでの緊急経済対策事業等についてホームページ等でアンケートの実施を検討してまいりたいと考えております。2点目の情報共有についてでございますが、商工会は発行元でありますので、アンケートは市と連携して実施するものと考えております。また他の団体が発行する場合におきましては、公益に資するものであれば個人情報に留意して情報開示は可能であると考えております。3点目の換金手数料でございますが、緊急経済対策事業としてのプレミアム付き商品券発行事業におきましては、事業者の負担軽減のため換金手数料を無料とする支援を特別に行いました。しかし各種団体がそれぞれの商品券を企画する場合、本来企画立案する段階でプレミアム部分の原資と換金手数料、事務的経費等については発行元が制度設計に必ず盛り込み、その経費等を確保して実施するものでございます。プレミアム商品券を発行する趣旨、規模、用途もわからない段階での換金手数料の支援についてはお答えすることが難しい状況でございます。今市も非常に厳しい財政状況でございますので、そのような案件があり支援を希望される場合は、まずは担当課、商工振興課へご相談いただければと考えております。以上でございます。
はい、ですね、まあ、3番目の、まあ、換金手数料については、まあ、しっかり、まあ、事業主体する、まあ、かん、あのプレミアム商品発行をしようとする、側がですね、まあ、しっかり精査して、壱岐市の方にお願いできることがあればお願いすべきかなというところで思いました。あと時間がないので、あとちょっと2点ほど再質問したいところですが、今回、まだこのですね、壱岐商品券ですね、6月30日まで、利用が可能ということで、まあ、スーパー等もで多く使われというお話も聞きましたし、飲食店の方にも少しずつ出回っているというお話を聞きましたが、今回はまだ特別にですね、まあ、利用制限というか、まあ、利用できるところとかそういうのがいくつか条件があると思うんですが、ちょっと改めてもう再度、その、利用の使用の条件だったり、まあ、もしもですね、そういう利用条件に合わない事業所が、まあ、受け取られてですね、それを今後、まあ換金とかそういうところに、間違ってされないためにもですね、まあ、そこら辺の、いくつか、どういうふうに注意喚起を行うのかと、今後どういうふうに行う、その注意喚起等をですね、行う予定があれば、お答えしていただきたいなと思います。
はい、企画振興部長。
ただいまの赤木議員のご質問でございますが、今回のプレミアム付き商品券の使用についての使用条件でございます。まずは壱岐産品を含めた商品を、購入した場合に、商品券が使われるということでございますので、購入時に、購入者にはそのチラシを一応配布をしております。その内容につきましては、申し上げますと、1点目、地産商品での取り扱い小売店で1会計につき1品以上の地産商品の購入があった場合の会計に対する支払い、2点目、仕出し総菜店での市内で調理された弁当仕出しオードブルへの支払い、3つ目、飲食店食堂レストラン等ですがでのテイクアウト商品及び飲食の支払いについてこの商品が使われるということで条件を付しております。使用される皆様方には今一度チラシをご一読願いたいと思いますし、ホームページにも掲載する予定でございます。また、もう1点目 の、 条件に合わない店に対する周知等につきましてでございますが、条件に合わない地産商品を扱っていない店が新たに地産商品を取り扱ったという報告も受けております。その点につきましては、 制度の趣旨を誤って理解し悪意なく受け取った場合におきましては商工会から事業の趣旨と制度概要を説明してもらうようにしております。また再度このようなことがあった、商店事業者につきましては換金をしないように商工会と協議をしております。また注意喚起でございますが、本日商工会と連携して事業者の皆様には、使用の条件等にあった、取り扱いを行っていただくよう周知をしたところでございます。以上でございます。
最後に、最後の答弁いただいた内容でいうとですね、やはりその、市民からの声として厳しい言い方ではですね、その分かりにくいと、使い方が分かりにくいというところでしたね。はい。で、再度周知をしてもらうということと、今回その商品券は本当に域の産品を少しでも、活性化できるというか動くようにために今回この商品券を出されたと思いますので、そういう趣旨にしっかり沿うように、お店の方ですね、私も商売してますので、お店の努力も一緒にしていかなければいけないなと思ってますし、これを機にですね、域産品の大切さだったり、域の産品、域の、品物がですね、しっかり、多く出回るように、売る場所が1店舗でも増えるようにですね、取り組まれる方向に行けばいいかなと思っております。最後にですね、最後の最後にすいません。ですね、今度4月1日からの壱岐市の新しい取り組みに、キャッシュレス、経済喚起対策事業というのがありますね。ペイペイという、キャッシュレスの、お金を使わ、現金を使わないで、決済できる方法ですね。これがペイペイというやつでした。ちょっと簡単に言うとですね、1000円の買い物をした場合にですね、後日200円のポイントがもらえるということで、1000円、このペイペイというのを使うとですね、1000円で例えば買い物しても、800円で買えたようになるという、これ、またプレミアム度がついた、あれです、取り組みになります。実はですね、これ調べてみるとですね、今月中にですね、商売する、売る方がですね、このペイペイに登録すると、6000円のポイントが戻ってくるという、情報もありました。今月中にですね、ペイペイへの登録をしていただいて、そして、4月1日からは、壱岐市のキャッシュレス消費喚起対策事業にのっとって、今度は、購入される方がですね、また得をするような、施策もありますので、ぜひ壱岐市民皆さんこういうのをしっかり利用されていただきたいなというところを告知して、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。